今朝はこの質問から始めたいと思うんですけど、I'm ask you this question. 皆さんは、あなたは愛されていますか？いきなり深い。Are you being loved? ちょっと考えて、あなたは愛されてますか？
Think through.
誰にっていうとこまでは聞かないけど、ね、愛されてますか？もう一歩ちょっと言って、あなたはとっても愛されてますか？ Are you being loved well? もう一個、あなたは十分愛されてますか？ Are you being loved enough? 落ち込まないでね。だんだんは私愛されてないとか思わないようにしてほしいと思うんですが、ね、愛されてる。今日 あのずっと第一ヨハネのシリーズやっててね、実は今日の箇所 でヨハネが愛について話してるんですよ。これでこういうスタートにしたんですけれども、So we've been going through the series on 1 John, and in today's passage, he's talking about love. It's all about love, so that's why I was asking this.、ね、でもこれすごく、ある意味めちゃくちゃ大事な質問じゃないかなって思うんですよね。もしかしたら人によっては避けて生きている質問かもしれない。But I think this is a very important question to ask yourself. And I know some people might be avoiding to think about this, you know? で、今朝ね、この第一ヨハネ、今言いました第一ヨハネの手紙の4章、ちょっと開いてみたいと思うんですね。7節から21節。So let's open our Bibles to 1 John、chapter 4, verses 7 through 21.第一ヨハネの手紙の4章の7節から21節。I'm just going to read it in Japanese.7節から言いますね。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて誰も神を見たものはありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。神は私たちに御霊を与えてくださいました。それによって私たちは神のうちにおり、神も私たちのうちにおられることがわかります。私たちは御父が御子を世の救い主として使わされたのを見て、今その証をしています。誰でもイエスを神の御子と告白するなら、神はその人のうちにおられ、その人も神のうちにいます。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいるものは神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。このことによって愛が私たちにおいても完全なものとなりました。それは私たちが裁きの日にも大胆さを持つことができるためです。なぜなら私たちもこの世にあってキリストと同じようなものであるからです。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。はい、今の箇所で愛っていう言葉が何回出てきたでしょう。数えてないね。29回も出てくるんですね。So in this passage, the word love appeared in NIV 26 times. 26 times. めちゃくちゃ愛だらけですね。It's filled with love. 神は愛です。この神は愛なりっていう言葉、これは多分クリスチャンじゃない人でも聞いたことがあるんじゃないかなと思いますね。Is it God is love? I think this phrase is very common even among non-Christians. God is love. だからこういろんな人と話してるとでよく言われるのが、神様は愛の神なんでしょう、だったらどうしてっていう、そういう質問がねよく出てきたりしますね。So, you know, many times people ask questions like, God is the love, God of love, right? Then why are these things happening? You know? So they know that God is God of love.で今日の箇所を見ていくと、ヨハネが言ってますね、神が私たちを愛してくれたっていう十節で、ね、And in verse 10 he says he loved us, God loved us。 そして11節を見ると、神がこれほどまでに私たちを愛してくれたって書いてあります。 And in verse 11 he says God so loved us。 そして19節見てみると、 And in verse 19神がまず私たちを愛してくださったって書いてあります。He says, God first loved us. で神様が愛してくれてる、神様が愛してくれてる、神様が愛してくれてるって、もう繰り返しヨハネがここで言ってますよね。So here, John repeatedly saying, He loves us. God loves us. God loves us. で9節10節見ると、まさにその愛のピークとも言えるこの十字架のことが書かれてますね。And in verse 9 and 10, he talks about the cross.Which is like the peak of his love. 神はその一人子イエス様を世に遣わして、その方によってイエス様の十字架によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなくて、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛が。Says this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. これが神様の愛だよと。でまあ、いつも言ってますよね、十字架に神様の愛が一番現れてるんですよって僕もいつも言ってます。まさにこれが神様の愛なんだよってヨハネもここで言ってますよね。 As I always say, the cross, you know, the God's love is shown through the cross, right? This is the core of God's love. とにかくこの神様、私たちを愛してくれてる。 でさっきも言いました、19節では神がまずまず最初に神様が私たちを愛してくれたんだよ。 And verse 90, as I said, he says, God first loved us. First God loved us. まず最初に、いつのことでしょうね。まず最初に神様を愛してくれたんだよ。いつのこと？ So when is he talking about? God first loved us. When is he talking about? Is it about the cross? 十字架かな。もちろん十字架はね、一番現れてますよね、今も言いました、ね、十字架もそうなんだけども、でも実はもっともっともっと前からですね。 Of course the cross is, you know, God's love is there a lot during the cross, but actually God started loving us way before. だからちょっとね、今朝はその神様の愛の歴史をね、遡ってみたいと思うんですよね。 So we want to, this morning we want to go back the history of God's love.まず聖書の一番最初に創世記っていう書物がありますね。もう僕いつもそこに戻りますけれども、創世記の一章に神様が人間を作られた時のことが書いてあるんですね。 Okay, so we're going to go back to the very beginning of the Bible, Genesis chapter 1, and here in verse 27 he talks about when God created man, right?神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼を創造された。こういうふうに書いてあるんですね。 He says, So God created mankind in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. 神様が最初に人を作られた時に、男と女に、アダムとエヴァを作られた時に、神様のご自身の形に作られたって書いてある。 英語だとイメージって書いてあります。だから神様のイメージで作られたって書いてある。これどういう意味かな。So when God first created Adam and Eve, the first couple, right? It says God created them in His own image. So now, what does that mean? いろんな仲介書、いろんな信仰書を読んでみると、いろんなことが書いてある。この形、イメージっていうのはどういうことかな。神様みたいに私たちもものが考えられるように作られたんだとか、ね、私たちもこう感じ、ものを感じることができるとか、ものをこう例えば地上を支配する、神様が支配しているように私たちもこの地上を支配しなさいって言ってる、そういうことだ。もういろんなことがとにかく書いてあるんですね。仲介書とか信仰書と。So when you look at the commentary or Christian books on this passage,They say a lot of things, all sorts of things, like, you know, like we are made, created like God, like we are intellectual. We can think like, you know, God thinks, we can think. You know? Or we have emotion, we can feel things just like God can feel things. Or, you know, God is ruling the world just like that. God told us to rule over the world. So many ideas are there.でもそこに書いてあるそういうことって聖書を見てもどこにも書いてないんですよ。神様と私たちの共通点をああいう学者たちが考えてどういうことかなってこう考え出したのがそういういっぱい書かれてることなんですね。 But all those stuff is not really explained in the Bible. You know what I mean? They started thinking about, okay, what's the common ground between God and us? How do we look like God? And they came up with all those things. でもね、やっぱ聖書に書かれている説明が欲しいんです。聖書をよく読んでいくと、ちょっと今日あまり詳しくは説明しないんですけども、これね、実は神様の形に作られたということは、私たちも神様の子供として作られたということなんです。だから子供は大きくなったらお父さんに似てくるじゃないですか。あ、まあお母さん、女の子だったらお母さんに、ね、親に似てくるでしょ。そのイメージ、そういう意味合い、神様がご自身の形に作られたから、私たちも成長していく中で神様に似たものとなっていくんだよっていう、そういう意味なんですね。 So in short, this means that God created us as his child. You know, when a child grow up, they start to look like their parents, right? A son will start to look like his dad. A daughter will start to look like her mom, right? In general.Right? I know some of our sons look like her and their mom. そういうことなんです。だから私たちは子供として、人を神の子供、神様の子供として作られた。子供だからもうその時点でもうめちゃくちゃ可愛い、めちゃくちゃ大事な、めちゃくちゃ愛する存在として神様が作られたということですね。So that's what it means. You know, when God created us in His own image, that means we are going to look like Him when we grow up. Right? Paul actually talks about that we will become Christ in Christ's likeness. We're going to start to look like Christ. That's what it means. So God created us His child. That means that since that very moment, we are His precious, lovable, very, veryimportant child. だからそういう意味で私たちを神様は世界の一番最初から愛してくれてるんだよ。皆さんは世界の初めから神様の愛を受けているんだということがここで言えるんですね。So we can say God started loving us from the beginning of the world. いやでもその時私まだいないしって思いますね。そんな昔いなかったし、あれアダムとエヴァであって僕じゃないもん、私じゃないもんって思いますよね。But wait a minute, I wasn't there. That's Adam and Eve, right? I wasn't there. I came into the world way late. そこでもうちょっとパーソナルにしてみたいと思うんですね。これパパの愛って書いてありますけども、詩編にこういうふうに書いてあるんですよ。So let me make this a little more personal, okay? Psalm 139:13 says this.それはあなたが、神様がね、これ神様に向かって歌ってる歌なんですけども、それはあなたが私の内臓を作り、母の胎の内で私を組み立てられたからですというふうに詩編に書いてある。So this David is singing to God, saying, For you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. 聖書を読んでいくとそこにはっきり書かれているように、こうやって神様は私たちを皆さんをお母さんのお腹の中で組み立てて皆さんにしてくれたって書いてある。 You see, Bible clearly teaches us that God actually created you in your mother's tummy womb。お母さんの中に、母親のお腹の中にこう出来上がもう存在し始めたその瞬間から、皆さんあなたになるように、ね、あなたになるように性格やら能力やらそういうことをものを組み込んで、ね、適当にじゃなくて本当に目的を持って愛を込めて特別もうスペシャルオーダーとして作ってくれたわけです。So this is very personal. You know, when God created you in your mother'sGod created in a way that you will become you. You are the special order of God.、Right? 世界に一人しかいないあなたになるように神様が作ってくれたんです。だから私は他に存在しないんです。皆さんも世界に一人でしょ。それだけ特別なんですよ。So God created you to become one.And only in the world. You are that special. え、パパの相手が来ました。本当にそういう、もう私、もうまさに我が子よっていう感じです。私の愛する子供として神様は皆さんは私たちを作ってくださった。だからそういう意味で私たち皆さんは生まれた時からというよりも生まれる前から神様に愛されてるんだっていうことがわかる。So you have been, God has been loving you, not at your birth, but even since before you were born. That's how long God has been loving you. でもそんなことを知らずに私たちは育ってきたわけですよね。普通に生きてて、普通に育ってやってきました。But we didn't know that as we grew up. 神様に愛されてるとか、神様の子供とか、もうそんなの関係なしに生きてきたわけですよ。Like God loving me, or God created me, or me being God's child. I don't know. I have nothing to do with those things. でも神様の目には全然関係ないことじゃないんですよ。But God had a lot to do with that. 神様の目は皆さんが生まれる前からずっと皆さんのことを追いかけ続けているんですよ。可愛い自分が手塩にかけて作ったからずっと追いかけて来られたわけですよ。You see, God's eyes were on you since even before you were born. God has been watching you all throughout your life. どこで何やってた、どこでどんな風に生きていた、どこでどんな気持ちになった、全部見てた。全部追いかけてたわけですよね。What you've been doing, what you've been feeling, what you've been going through, God has been with you, God has been coming after you.Every single day, He's been watching you every single moment. 旧約聖書を読んでいくとね、イスラエル人という神様に選ばれた神様の民がいるわけですけども、その神様の民も私たちと同様で神様から離れちゃうんですよね。で、神様から離れて一人歩きをしていってしまう。You read the Old Testament and you see the history of Israel. Israel is the God's chosen people, right?But they ended up, just like us, they ended up walking away from God. そのイスラエルの人に神様が繰り返し繰り返し語っていることがあるんですよ。And God has been telling Israel several things over and over again. ちょっと見てみたいと思います。まずこれね、あなた方は私の民となり、私はあなたの神となる。これ何回も出てきます。よく見てると本当にいろんなところで神様が言ってるんです。私はあなた方は私の民になって、私はあなたの神になる。そういう関係でいたいんだよって、イスラエルを追いかけ続けている神様の思いがここにあるんですよね。 He says you will be my people and I will be your God. He's repeating this over and over again to Israel, saying this is the kind of relationship I want to be with you.でそのためにね、こうなるために神様いろんなことをするんです。イスラエルの上にいろんなことをします。いいこともあれば悪いこともあれば、とにかくもうこれでもかこれでもか、私ここにいるよ、私ここにいるよって気がついてって言っていろんなことをするわけですよね。 And In order to reach this point, God does so many things to Israel, both good and bad. He does so many things, saying, I'm here. Come on, look at me. Just know that I'm here for you. ところがなかなか戻ってこないわけですよ。But Israel doesn't get it. その時にこういうふうに言うんですね。それでもあなた方は私のところに帰ってこなかった。And God said, yet you have not returned to me. これも実は何回も何回も出てくるんです。アモスっていうちっちゃな予言書ですけど、そこを読むと、もう何回も何回も何回も何回も。こういうことやったけど、でもあなたは戻ってこなかった。こういうことやったけど、でもあなたは戻ってこなかった。残念そうに言うわけですよ、ね。You read the book of Amos. He's repeating this so many times. He did this, but he says, no, but you didn't come back. I've done this, but you didn't come back. You know, you can kind of sense God's disappointment. そして別のところを見ていくと、やっぱりいろんなことをする。ね、神様は私はこういうことをするよ。私はこういうことをするよ。神様がいろんなことをイスラエルの生活の中でやっていくんだけれども、その時の神様の思いが書かれてるんですね。And in other books, in the book of Ezekiel, well, again, God does so many things. I'm going to do this, hoping that they'll get it. Hoping that they'll come back to God. No? で、その時に言うんです。私はこうするよ。そうしたらあなたは私が神であることを知るだろう。私はこういうことをするよ。そうしたらあなたは私が主であることを知る。私はこういうことをするよ。そうしたら、とにかく分かってほしい、知ってほしい、帰ってきてほしいというか、ね、彼らを追いかけている神様の姿がここにあるんですね。He says, I'm going to do this and you will know that I'm the Lord. I'm going to do these things and that, then you're going to know I am the Lord. And I'm going to do this and you will know that I'm the Lord.You see, all these phrases, all these God's words tells us that He wants them to come back. The deep desire of God is filling these lines. Yes. 私たちは無関心かもしれない。私たちは関係ないと思ってるかもしれない。でも神様はずっと私たちに対して私たちを諦めなかったんですよ。そこに諦めない愛がそこに注がれ続けていて、皆さん生まれる前からずっと神様の諦めない愛が注がれ続けていたわけですよ。だから皆さんの、多分ここにいるお一人お一人で、ね、もうすでにイエス様と出会っている人、まだ出会ってない人もいますけども、みんなそれぞれが自分のこう振り返ってみたときにね、人生振り返ってみたときに、いろんなところで神様が呼んでいるその声があり、神様がほらってやってくれている出来事があったと思います。いいこともあれば、良くないこともあったと思います。神様、こうやったら私にすがってこないかなって言って、ね、大変なところを通らされることもあるわけです。いずれにしても、いろんなところを通って、神様が私のところに戻っておいでと皆さんに呼びかけている、そういうモーメントが多分いっぱい。So if you look back at your life, you know, there's got to be many moments where God was calling you, saying, come back to me. I'm here for you. で、こういう愛でずっと追いかけ続けられていて、そして今日の箇所、さっきも9節、10節見ましたけれども、もう一つの愛が神あるわけです、ね。それは究極の愛。私たちを連れ戻そうとする究極の愛が注がれているんですね。それがあの十字架です。十字架。And there's another kind of love. It is the ultimate love that has been poured upon you. That's the love of the cross, right? 十字架というのはさっきも言いました神様の愛がもう一番一番現れている。神様の愛のピークって言ってもいいかもしれないね。Again, God's love is never shown more than it was shown on the cross.十字架の愛、イエス様が十字架にかかって死んでくださったその愛というのは、この世のどんな人があなたを愛しているその愛よりも大きな愛なんです。この世に存在するどんな愛よりもこの愛が大きいんだ。聖書でもそのことを言っています。You see, the love of the cross is bigger than any kind of love that exists in this world. The Bible says this. 人が友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持ってませんという。イエス ス様の十字架の愛よりも大きな愛なんか存在しないんだよ。その愛であなたは愛されてるんだよ。He says, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. His love on the cross is the biggest love, and that's the kind of love God has been loving you with. That's how much He loves you. 皆さんはめちゃくちゃ愛されてる。クリスチャンの方もノンクリスチャンの方も、あなたはめちゃくちゃ愛されてるんですよ。I want you to know that you are being loved so much. So much. 世界の初めから、生まれる前から、生まれてからずっと、もうこの世に存在する一番大きな愛で愛され続けてるんです。愛され続けてるんですよ。Since the beginning of the world, since before you were born, and since you were born, you have been loved with the biggest,greatest love that can ever exist. でもそだったらなんでこんなことが起きるのっていろいろ思うかもしれないですけどもね。まあ僕らがそれの愛から逃げてるから起きちゃってることがいっぱいあります。でもう一つはいろんな大変、さっきも言いました、大変なところを通る中で神様のにすがらなきゃって戻ってきてほしい、そういう思いもあります。いずれにしても神様の愛が途絶えたことはないんですよ。皆さんずっと愛され続けて。Then some people might say, okay, again, why then these things are happening? Why that I had to go through those tough times? Well, sometimes it's because of our sin, we are running away from that love. And sometimes God's intending for you to go through tough times so that you may come back to God, saying, I need you.でもね、私たちね、罪があるでしょ。罪の心がありますよね。神様を知らないっていう罪があります。神様よりも自分を選ぶ罪があります。罪の心、自己欲、自己中心さがありますよね。これの恐ろしさがっていうのは、これの恐ろしさがあるんですね。これがこの神様の愛を結構ダメにしちゃってるんだけども、 But you know, we have to admit that we are sinful being. We still have sinful nature. The sinful nature is basically selfishness. Selfish, the heart that prefers selfish desire over GodOkay. So this is kind of messing up with God's love. 私たちの罪の性質は何をするかっていうと、こんなに愛されてるのにもっとって言うんですよ。もっとって言う。What it does is, even when God is loving us so much, our sinful hearts, our sinful nature says, I want more. I want more.もっと愛してくださいって、もっと愛を見せてください、これしてください、あれしてください、愛されてることが分かるようにって、もっと欲しがるんですよね。 We tell God, please love me more. God, please love me, please love me, please do this, please do that, so that I can understand your love.
でことが自分の思ったようにいかないと、もう本当に大変になると、ね、さっきも言いました、愛してるならどうしてですかって文句言ったりする。
And when things go bad, when things go south, just like I said, we start complaining and say, why are you doing this to me? I thought you loved me.
もう信じてる人も信じてない人も本当に一緒に考えてほしいと思うんですよね。めちゃくちゃもうすでに愛されてる、
もう十分すぎるぐらい皆さんは愛されてる、私たちは愛されてるんです。
So I want you all to think about this. Most Christians and non-Christians.
You are being loved more than enough. God has been loving you more than enough.
でこれもね、神様が愛してくれてるって言われると、なんかこう当たり前っぽく聞こえない。いまいちこう、うんうんうんで終わっちゃうような気がするんですね。まあ、神様愛してくれてるの、そうそうそう。感謝だね。
But when it's God who's loving you, we're kind of used to this idea, so we're like, yeah, 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 praise God. What's so special about it? It's God, right?
でもね、自分にちょっと目を向けてください。But look at yourself.
皆さん、そんなに愛されて当然のような人間ですか？ごめんなさい、すごい失礼な言い方。
僕も含めてるからね。Think about it. Are you so great a person that you can be loved like this? どうだろうね。世界を作られたのもとにかく超どでかい神様がいてね。その神様があなたのために一人子のイエスを一人子を捧げてくださった。そんな愛され方していいような立派な人間でしょうか私たち。Like we're talking about God of the universe, right? And this God of the universe, this humongous God, sent His one and only precious Son for you. Do you deserve that kind of love? でもそんな私たちの神様はもうめちゃくちゃ愛してくれてるんですよ。十分すぎるぐらい愛されてる。But He loves you anyways. Right? ベキさん、皆さんにとね、聞きたいのは、どうしましょう？どうしようかじゃん。And I want to ask you a question.こんなに愛されてて感謝しますって終わらしちゃっていいんかなって本当にマジで普通にお土産もらってもお返ししないんですか、ね、クッキーでもお返しするでしょこの愛で感謝しますっておありがとうございましたでおしまいですかLike, if somebody brings you a gift, don't you kind of give something back, right? Somebody sends you a great, you know, cookies or chocolates or whatever, your precious things, and you want to write them back or give something back in return. God is loving you, and all we do is, thank you, Lord. Really? Really? この愛に答えてみたいと思わない?この愛に対して私何かしなきゃって思わないです。Don't you want to respond to this amazing love? Don't you want to do something about it? 神がまず私たちを愛してくださった。今日のところに書いてありましたね。God first loved us, right? 今度は私たちが愛し返す番じゃないかな。I think it's our turn to love him back.別にただ愛しますっていう賛美を歌えばいいってもんじゃないですね。And we're not talking about just singing God, I love you.、ね、今日の歌詞をよく読んでみると、ね、特に信じてる人たち、ね、今日の歌詞をよく読んでみると私、神がまず私たちを愛してくださったから私たちは、なんて書いてありますか、互いに愛し合うべきですって書いてある。それが私たちができることから。Especially for you Christians, you know, if you read this passage,verse 19. God first loved us, so what? We should love one another. That's what we can do. もちろん最初に神様に愛されてるから神様を愛してそして神様を愛するっていうことはどういうこと互いに愛し合うことだよって聖書は言うんですよね。Of course, we want to first love God. And then, because we love God, we want to love one another.ね、そのことはここ数週間話してますよね。どうやったら互いに愛し合うことができるかな。神様が私たちを追いかけてくれてたように今もなお追いかけ続けてる人たちが私たちの周りにいるわけですよ。皆さんの周りにいるわけですよね。またその愛を知らない人たち、その愛に気づいてない人たちがいます。その人たちにこんな素晴らしい愛であなたも愛されてるんだよということを教えてあげること、これが互いに愛し合うことです。You see, there are people whom God is still going after. They still don't know that they're loved by God. And we can let them know this amazing love. That's what it means to love someone, to love one another. 本当に私たち、この神様を愛して、それが一番神様が喜んでくれることなんですよ、私たちがすると。私たちが本当にこの神様の愛を知って神様の愛を受け入れてその神様あなたを愛します、だからあなたが本当に願っていること、この人たちがあなたの愛に気づくことを私もお手伝いさせてください。それが神様を愛することです。 You see, God loves you so much. So I'm saying, I'm going to love you. And because I love you, I want to do what you really want. I want to help what you really want, which is for these people to come to know you.
私たち信じている人のものにできることじゃないかなと思います。That's
what we Christians can do in response to His love.
で、 信じてない人たちは、まだイエス様のことを信じてない人たちは、こんなに愛されてる、こんなに愛されてるから、私たちもこの神様のところに戻って、神様を愛したいです。神様を僕ら信じるという言葉を使いますけど、 で、基本的にもうこの神様のところに帰って、この神様のことを愛して、この神様のことをもっと知っていきたい。この神様についていきたい。それが神様を愛する第一歩ですね。
And if you still haven't accepted Jesus, your first step would be to love this God, to get to know this God, to follow this God. We use the word believe, but that's what it basically means.
神様の愛っていうのは知ってるだけでは意味がないんです。You see, it doesn't really mean anything if you just know God's love. どんなにバイブルスタディで神様の愛ってどういうことだって学んでもそこで止まってたら何の意味もないんです。
You can do Bible study and you know discussion about God's love, and you can learn have good understanding about what love of God is, but if you stop there, it doesn't mean anything.
神様に愛されていることを知って、神様のその愛に応えて初めて愛されている意味が出てくるんです。
When you respond to this love, that's when this love starts to mean something in you.、
ね、あなたはめちゃくちゃ愛されています。God loves you so much. あなたも神様をめちゃくちゃ愛していませんか?
And I encourage you.To love him back.
お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。感謝します。あなたがこんな私を愛してくださって、世界最大級の愛で愛してくれていること、なんかまだピンとこないのかもしれないけど、本当に感謝します。
Dear Father, we thank you so much for loving us.
I don't know if I totally understand, but I want to thank you. ここにいる一人一人をあなたがずっと愛していてくださったことを私も含めて感謝します。
Father, I thank you for loving each one of us in this room.
どうぞ私たちが本当にその愛を分かってその愛に応えてあなたを愛します。あなたのところに帰る、本当にあなたがそれでも私のところに帰ってこなかった、それをもう一度繰り返してしまうことがない、私たちが信じている人たちは、もう本当にもう一度、本当にあなたのところにしっかり立ち返って、あなたを愛する生き方ができますよ。そして信じてない人たちも、本当にこの神様、まだよくわからないことがあっても、本当に愛されていることが分かった、その愛に立ち返ることができる。神様、あなたが一人一人の心に今語り、働きかけていてください。
And Father, we pray that we Christians can once again really think about your love and go back to you and start living with our love for you instead of just talking about it.
感謝します。イエス様の名前によってお願いします。In Jesus' name, we pray. Amen.